はい。はい。はい。はい。はい。一番最初のところで、一人の僧侶が、この我々の住んでおる法というものを、消滅なしといえども、それは永遠のものであるけれども、その中には様々な細かい知恵というものがたくさんあると。で、それが、別の言葉で言えば、我々には、いろいろな言葉というものがあって、その言葉を使って、いろいろに細かく複雑に分析的に捉えることもできると。ただ、それは、ものを考える立場からの問題であって、現実に生きるという立場から見直すと、一切が無だという立場も取れると。で、その一切も無だという立場が、仏教における般若というものの一つの意味であると。そういうことを言っておられる。はい。
この最初のパラグラフでは、般若というものを概念、こういう概念で捉えることができるということを説明されて、それでこの、このパラグラフでは、
はい、
それを無として捉えることもできると、
はい、
いうことを言われた。
そうそう。だから逆の言葉で言えば、よくその、ムームーと言って何にもないことを一生懸命その、求めて歩くような考え方があるけれども、仏道っていうのはそういうもんではない。無っていうのは何かって言えば中身のはっきりあるもん。中身はいろいろと知恵を働かしていろんな言葉を使って、こうかああかというふうに考えなければならないのがこの現実。だからそういう点でそういうものを考えるということを否定しているわけではない。ただそういう考えに引きずり回されておると、考え倒れになってしまって迷いが一層深くなると。だから日常生活を生きていくためには、そういう考え方を全部乗り越えて、一切が無だということ、これも非常に大切な知恵だと。そういうことを言っておられる。だから、細かく考えることと、それを全部帳消しにすることと、両方が知恵の中身だということを言っておられると。そういうふうに理解してもいいよ。うん。はいはいはい。
このやはり、この言葉の中には、大胆に言われたように、ありものがという意味はあるわけです。
ここのところはね、むしろ経典の中の言葉で、結局、格のごとしというのは、お前が考えてる通りだよという意味、ここではね。だから、如是というのは、普通仏教用語では、そのありのままというふうな意味に使われてますけど、ここのところは、僧侶の考えていることを釈尊が推察されて、お前が今考えている通りだ、その通りだ、その通りだという意味で、如是如是と言われたということですね。だから、ありのままということと、ここのところはちょっと言葉の意味が違うというふうに見た方がわかりいいと。はい。無の訳語ですか？ザ・ボイドという言葉を私は使おうと思ってます。ボイドっていうのは V-O-I-D。ザ・ボイド。ザ・ボイド。うん。それは何もないという意味ですかね。何もないという意味ですが、ね。いろいろ訳語を考えてみて、ザ・ボイドという言葉が適当ではなかろうかというふうに今考えてます。うん、ザ・ボイドということ。アボイドという言葉は、見当たらんと思います。ええ、ええ。はい。はい。はい、はい。道元禅師は、この癖の言葉については、菩提薩多師匠坊の中では、欲張らないことだと言ってます。欲張らないこと。
与えること
も含まれるわけです。ただ、 その与えることを 裏返しにすれば、欲張らないことということでもある。つまり、これは心の状態。普通の、人間の普通の心の状態です。ガツガツしないということです。不正というのはガツガツしないということです。いや、そういう、ことを、普通宗教では考えがちですけどね。自分のことを犠牲にして人にやることが伏せということではないの。そういう無理な考え方ではない。ただ、あんまりガツガツ自分の方に取り込むだけでは本当のものは生まれてこないという考え方。だから、自分が欲しくても欲しくてしょうがないんだけども、その、泣きの涙で人にやんなさいというのは教えではないの。ただ人間が普通の状態にあるときには、人に自分のものが余っとればどうぞと言って人にあげる余裕もできるし、それからまたその自分が欲しいと思っても人も欲しがってればどうぞお先にというふうな気持ちの余裕も出るもんだと。そういう形が仏道だという主張でしかない。だからたくさん有り余っとれば自分の得たいと思うものを取るということ、これは当然なこと。だから何でもかんでもその人にやってしまって裸になれというふうな教えでは決してない。自分のことを生かすというよりも秩序というものがある。自分だとか人だとかいうけじめを抜きにして秩序というものがあるから、その秩序に従って生きるということに尽きると、そういうことです。ただよく人間というのはその自分だ他人だというふうにけじめをつけるから、自分の方がなるべく多いようにというのが人情だし、そうすると無理に気持ちでひん曲げて、自分はどうでもいいから人に人にというのは無理な考え方をするわけだから、その両方ともが仏道ではないの。仏道というのはもっと自然のありのままの、そうすると人とか他人とかいうものを一応の区別であって、自分のものが他人のものでもあるし、他人のものが自分のものであるというふうな大きな無理のない世界の中に生きるというのが仏道。だからそういう点では自他を区別して自分を無にして人のためにということが決して仏道ではない。よくそういう教えが非常に多い。仏教を説かれる方というのは大抵がそう。自分はどうでもいいんだ、人様のために人様のために、これが人間の務めだってなことを言うけれども、そんなことで、その、世の中は割り切れるはずがない。もっと大きな、自分とか他人とかいうものを乗り越えて、もっと、一切が溶け合ったところでどう生きるかというのが仏道。そういう関係があると思います。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。え、同じことです。ここでは、同じことを、訳語はちょっと違ってるだけで、全く同じことを述べておるという。はい。はい。同じことです。はい。六般若のことを、六波羅蜜のことを言ってるわけです。ですから、六道と表現しても、ここで六波羅蜜と表現しても、全く同じことだと。え、いいですね。
それから続いてですね。
はい。
38ページの六道の、
はい。
はい。デルナ、感動を調整して、心理、心理を安定させる仕様
がありまして。
はい、はい。それと、73ページに戻りまして、
はい。
同業、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、いや、その当時にはありません。で、これはですね、今日の医学的な常識から見て、その情というもの、あるいは善情の求めてたものが何かという。ことを現代の立場から考えた場合に、官能を調整するという 捉え方ができると。だからこれは現代の解釈。だから当時、釈尊の時代に観音というようなものが捉えられておって、それの調整だというふうなことがあったということではないわけ。はい。はい。はい。はい。はい。これは訳語を読んだ場合に理解しやすいようにと思って、特に概念という言葉を使ってみたんですかね。正しい知恵が言葉に現れたものと、そういう意味ですね。そういう意味で概念という言葉を使ってみた。はい。私も、はっきり記憶しておりませんからね。何巻だったかちょっと記憶ありません。はい。大蔵経かなんかでお調べいただきたいと思います。はい。はい。はい。はい。はいはいはい。
それが逆
不弱双本ということなんですか。そうです。巻291が逆不弱双本という名前がついておると、そういうことです。はい。とにかく大般若経なんてもう膨大な経典。だからこれ勉強してるだけでも一生かかってもなかなか終わらんだろうと。で、そういうふうな経典がいくつもある。だから、般若という言葉だけを勉強しても、経典だけ読んでいったんでは、とても一章や二章では終わらないというふうな膨大なもんです。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。まあ、それで結局、その、個々には読めないから、ああいう弁法がいつの時代かに生まれたんですね。だから、あれはその全部読んだというつもりで、こう、バラバラってやるわけです。だから、どの程度意味が、宗教的に意味があるか、思想的に意味がどうあるかっていうことになると、非常に疑問ですよね。ああいう行事が昔から行われているというだけで、ね。ただまあ、読むのがとても、普通には実行できないからということで、読んだつもりということで、ああいうことが行われるようになったわけですね。いつの時代からか。はい。はい。
大般若経にあるからこういうことになったんですけれども、 ただ敬えるそこを敬って礼拝するところに、全部消滅の神が生まれると、
小唐傀儡寺と言ってみても小唐隠語寺と言ってみても意味は同じですね。あまり変わらない、ただここの動作あるいは心の中で傀儡というふうな事実があったから、まさにその傀儡の時にはという傀儡という言葉を使ったに過ぎないわけ。だから小唐隠語寺という言葉を使っても意味内容は全く変わらんと見ていいわけ。ねえ、そういうふうに解釈して差し替えない。と思います。特にこういう巻を書き残されておるということは、般若心経というものの思想をかなり重視しておられたということは言えると思います。特にまた般若という思想が仏教哲学の一つの基本だというお考えがあったから、この巻を書かれたんだと思います。こういうふうな書き方を、された箇所ですか。これが、例えばですね、三十七本菩提文房という巻がある。三十七本菩提文房。これは、ずっと後の方になりますかね。で、これは、七本菩提文房というのは、いわゆる仏教には清浄仏教というのがあるわけです。清浄仏教ではいろんな教説を立てて、真実に到達するためにはこれこれの修行をしなきゃならんというな修行方法が合計すると37あるというふうな教説がある。で、そのことを取り上げて、それの解説をしておられるというふうな、場面がある。だから道元禅師はその、自分の思想、つまり座禅だけというもので凝り固まってその他に出なかったということではなくて、座禅というものを基本にして仏教が説かれておる思想の全部に触れられたと。だからその意味で般若という思想にも触れておられるし、清浄的な仏教にも触れておられるというふうなことが言えるわけです。だから、正法眼蔵を全部読むと、仏教哲学の全部に触れることができるという利点がある。先ほど述べたように、般若経だけにしても、我々が一生懸命読もうとしたって、これは一生かかっても読める経典ではない。だから、道元禅師が、般若というものはこういうもんだということを、ここの、マガハンニハラミツの巻で述べておられるということが我々としては非常に助かる。だからこの巻を一生懸命読んで理解して、般若というのはこういうものかという理解がいけば、仏教哲学を考える場合に般若というものについての理解がつくわけ。で、そのことが我々大事なこと、非常に大切なこと。観音の巻ってのはあります。で、観音の巻っていうのは、妙法蓮華経に観世音不問本というのがあって、やはり観音様が出てくる。で、その観音様をどういうふうに理解したらいいかということについても、仏教界では昔からいろんな考え方がある。で、その考え方のうち、道元禅師がこれが正しいと思われるものを拾ってきて、あの観音の巻に書かれておる。 だから観音信仰に信仰についてどういう理解をしたらいいかということを考える場合には、あの観音の巻を見れば、道元禅師の立場で書かれた観音というものの考え方がはっきり出てくるわけです。で、そのことが仏教全体を理解する上において非常に役に立つと。そういう関係にあるわけです。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。この漢語そのものはですね、つまり あらかんかというふうな思想は、従来の理解の仕方からすれば、症状的な分類ということになるわけです。ただ、道元禅師は、その症状とか大状とかいうことを特に区別されなかったから。だから、この4段階の、過程というものも、単に症状というふうに決めつけるよりも、仏教全般の一つのものとして理解するということで、一向に差し支えないと思います。それでは時間が来ましたので、笛子を唱えて、終わりにしたいと思います。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道を成全こと、以降三思三摩耶摩诃萨。